このポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまった2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは言葉の教育を問い直すです。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ちょっとタイトルがすごい教育系ど真ん中みたいな感じなんですけど、著者の方は鳥海久美子さんと刈谷夏子さんと刈谷武彦さんで、結構豪華な面々になってます。刈谷武彦さんはね、
鳥海久美子さんは有名なんだ。
え、
鳥海久美子さんは結構この界隈で有名な、
まあ、鳥海さんはというか英語教育関係だと結構ね、たくさん出てますね。もともと通訳系のねところで結構なんか記憶残ってる方とかもね、ちょっとね多いと思うんですけど、 NHK の番組のなんか講師みたいなこともしてたりだとかしてる感じで、英語教育の危機とか筑摩新書でそういうのとか多く出してて、刈谷武彦さん多分オックスフォード大学の教授されてて、知的生産みたいな、そういう感じの複眼思考みたいな、そうざっくり言うのやめろよって感じですけど、学校でなんだろう、筑摩文庫と学力と階層とかで結構、教育社会学系の、こともやってるイメージ、そっちのイメージがある人の方が多いのかなと思いますけど、ちなみに刈谷夏子さんは刈谷武彦さんの奥さんです。ざっくり言ってしまいました。知的複眼思考法。ですね、とかで有名な方ですね。はい。
いい本だよね。学力と階層も結構この辺では、
はい、
よく聞くような気が
する。はい。はい。そんな感じです。で、ちょっとざっくり本の要約をお話しすると、学習指導要領の改定や大学入学共通テストへの記述問題、民間試験導入で大きく揺れ動く国語教育、英語教育。本書ではこの危機の時代に国語と英語という言葉の教育にはそもそもどんな意味があるのか、そしてどうやって言葉の力を鍛えるのかを、それぞれの分野の専門家3名がリレー形式で思考する。私たちの思考の根本を作るのは言葉である。その教育が子どもたちの未来を作る。言葉の教育を考えることこそが今大切なのである。っていう風にな感じの宣伝文って感じなんですけど、要は鳥海さんはずっとですね、通訳翻訳とかの研究もされてる一方で、ずっとその英語教育に対していろいろな提言されてるという感じで、英語教育の専門家っていうので、多分英語教育界隈の人はいろいろ名前を見たことがあったり、一般にも知ってる人は結構知ってる感じの方です。で、刈谷夏子さんっていう方は、国語教育の、で、戦後の国語教育で、かなり有名だった大村ハマ先生っていう人がね、いるんですけど、結構国語の先生は結構大村ハマさんの単元学習っていうのがあったっていうのを知ってたりするんですけど、その彼女の実際の中学時代の教え子だったりもして、その後、大村ハマさんの晩年、研究をしたり、講演をしたりするののサポートをいろいろされてたのが、刈谷夏子さんです。で、刈谷夏子さんの、ご結婚されたのが、刈谷武彦さんってことで、3人目の著者ということになって、まあ、日本の教育と、イギリスとかの教育、両方、まあ、アメリカでの教育も経験されて、まあ、そちらの両方の視点からこう見ていく、みたいな内容。で、ちょっと渋い内容かもしれないんですけど、私は皆さんご存知の通り英語の先生をしていますので、すごいこの本を読んで、なるほどって、確かに英語は見つけてる言葉の力って何なんだろうなっていうふうにすごい考えさせられて、記憶に残っている本だったので、この機会に紹介したいなって思って持ってきました。急ですけど、
これなんか章ごとにあれなんだね、各著者が書いてるみたいな。
はい、対話形式っていうか対処形式みたいな感じで、
はいはいはい、
章というか節ごとにこう交代するみたいな感じで書いていってるんで、なんか前の節では鳥飼さんがこうおっしゃってましたけど、みたいな。刈谷夏子さんの言葉を借りるな
す
ら
ごい
こう
ね。
で、みたいな。はい。っ
はい
ていう
はい
ふうな
はい。
形で、対談っていうよりかは、なんか書きながらリレーしていくっていうスタイルで、ちょっと新しいスタイルのない本かなっていうのを思うので、なんか結構それで、英語と国語ってなんかつながってるイメージありますか？ちなみに、ニノさんは。どうですか？
まあでもよく国語力が英語力にどう左右するかみたいな話とかはあったりするから、そうね、論理力とかね。なんか国語力つけてから英語やれとかっていう議論とか、母国語で抽象概念を身につけてから英語やった方がいいとか、なんか逆もあるし、そういう意味ではすごいあるような気がする。
なんで、ざっくり言うと、もう、そういう感じのことが書いてある。まあ、お三方の問題意識は、まあ、そこら辺にある感じで、その英語と国語って結構、まあ、違うようにか教える形になってはいますよね。国語は母語なんだという前提で進んでるので、まあ、最初からなんか文字を書いていって、でもみんなある程度喋れるけれども、そこを書く言葉にしていってみたいな。で、それで本当に自分の思い表現できてるのかっていうのを言葉を吟味する時間みたいなのが多分国語の時間なんですけど、まあ、英語は一方でね、何も知らないところから。多分音も知らないところから、じゃあ、とりあえず文字書いてみようとかなったりとか、とりあえず言葉を浴びせてみようとかね、やってって、文法っていうのをやっと知ってから喋れるみたいな、書けるみたいなね、風になっていくので、結構、なんか授業のスタイルとしては違うところがすごいあって、英語は結構、なんていうんですかね、ちょっと意味わかんないけど、とりあえず繰り返して言わなきゃみたいなことになってしまったりだとか、まあそういう訓練、トレーニングみたいな。
確かにね。
ところも大事になってくる。実は実技強化っぽいところが英語あるみたいなね、ところもあったりするんですけど、ともかくです
確
ね、
かに確かに。国語はなんか日常会話できるから、それより上のレベルから教育がスタートするみたいな、ありそうだよね。
そうなんです。結構、小4の壁とか小3の壁とか言われてるものが結構あるんですけど、まあ、要はさっきニノさんがおっしゃったみたいに、抽象的な概念が小4とかになったら急に増えるんですよね。教科書も、内容としても。そうなると、その二字熟語とかで、そのなんか内容が収められたときに、ああ、それのことでっていけること、なんだろう、急に難しくなっちゃってわからないみたいになって、そこで、なかなか難しく先に進めなくなるみたいなことっていうのは結構ずっと、まあ、報告されてる出来事なんですけど、まあ、そういうのも小3の壁とかを乗り越え小4の壁乗り越えるのをやっぱ国語の、ね、教育だったりとかもそれこそ読書教育とかいろんな側面がありますけどあるんじゃないかって言われてて、ね、抽象的な言葉にどういけるかみたいな話とかも書いていますって感じです。ね、それでこの本の中だと、その狩野奈津子さんはその大村ハマさんのどういう教えがあったか話をするんですけど、この大村ハマさんはのことは私はこの本を通して初めて知ったんですけど、要は戦前からずっと国語の先生をされてる方なんですね、この人、大村ハマさんっていうのは。で、なんかもう亡くなられてるんですけど、戦後、これやっぱ日本人の教育を考え直さなくちゃいけないって心の底から思い、それまでずっと高等学校でしか女子高等学校でしか教えてなかったのに、戦後だったら中学校で教えに行こうって思って、もう青空教室みたいな状態で100人一気に教えなきゃいけないみたいな。中学校の現場に、わざわざ公立中学校の現場に行って、そこで彼女がやり出したのが単元学習って言われるものなんですけど、わかんないんですよね、単元学習って言われてもね、何かね。
名前は聞いたことあるかな。なん
本当
か。
ですか？単元ごとにみたいな、単元って言うじゃないですか。 でも国語の、ね、先生たちが単元学習っていう時はこの大村浜さんがやってるもののことを言って、まあ、簡単に言っちゃうと、なんか、単元ごとにこうユニークな、ね、教材を作って、このスキルを身につけさせるためにこの単元を使いますみたいな感じで、なんか、まあ、結構今世の中で言われてるちょっと探究的な学びっぽい感じのことを単元学習、国語の単元学習っていうのは結構それを指します。英語で単元学習って言うとね、はい、レッスン1の単元が終わりましたみたいな感じのイメージですけど、ね、そうじゃ、そういうユニットとか単元っていう考え方じゃとはちょっとね、国語の場合は違って、なんかなんでその彼女が、大村浜さんが私は単元学習やってるって言ったかっていうと、当時、戦後っていうのは、こう、アメリカがこう入ってきて、教育とかも書き直すんですね。学習指導要領って話がありましたけど、国のカリキュラムも書き直して。で、その時に、アメリカは当時、デューイとかわかりますかね、そういうプロジェクトとかやる、そういう学び方を結構進めてて、それでユニットごとにこのユニットでスタディしていくっていうふうなことを書いていて、あ、これが私がやってることだなって大村浜さんが思って単元学習っていうふうな保証を使い続けてるんですけど、これを知ってる人意外と先生の中でも少ない、国語の先生くらいしか多分単元学習ってあって、あ、大村浜先生ですねってなる人あんま多くないと思う、それくらいしかいないと思うので、ちょっと特殊なんですけども、その大村浜さんのその教科書を教える国語ではないやり方をずっと彼女はやっていて、毎回毎回常に新しい内容で単元を作って教材を準備してでやっていたのは、子どもたちに生きた言葉を使ってほしいという、ね、普段着の言葉からでもなんか世界を語れるような人、意見をできるような人になってほしいって強い思いがあってスタートしてるんですけど、そこの実践っていうのを知った、その受け、実際に刈谷夏子さん受けてるんですけど、鳥海さんはたまたまそれをいろいろな学会の流れとかでその知って、そこからこの対処っていう形で国語と英語で、じゃあ言葉っていう本当の言葉、生きた言葉を身につけさせる教育って何だろうか考えましょうっていう本なんですよ。
もう一回ちょっと単元学習の単元の意味が知りたい。
そうなんですね。ちょっと難しいんですけど、
うん、
ただユニットって書いてあったものの単元って訳したところなだけなので、本当はそれだけしか意味はないんですけど、まあ、言うなれば、ちょっと定義も難しいっていうふうにこのいろんな場所でも書かれてるんですけど、まあ、教材を一から作り、このスキルを身につけさせたいっていう風なところで授業を設計していって、少し現代でいう探究的な学び、ただ先生と一緒に音読しておしまいとか、これが答えだよとか、そういうのではなくて、より生徒たちが自分で何か作ったり自分でまとめたりする活動、今言われてるアクティブラーニングとか、そういう風な学びのスタイルでやってたのがこの国語でいう単元学習っていうので、なんか
ユニットはテーマに近いの、そしたら
そうなんですかね、かもしれないですけど、
なんかまあ根底にはなんかこう興味のないことをやらせてもなかなか跳ねないよねみたいなところとか、
そうなんです、そうです、
うん、
子供が興味を持つような内容を持っていきたいって思うし、こっちもそれなら答えを知ってることじゃないものを持っていきたいっていうについて、大村浜さんはその課題をすごい設定してて、例えば教科書の中の言葉っていう言葉を集めて、その定義、今ちょっと言うだけだったら通りづらいかもしれないですけど、教科書一冊、国語の教科書に、ね、国語の教科書だから言葉っていうふうな単語がいっぱいあるわけじゃないですか。それをわざわざ全部書き出して、なんかこれの言葉の定義は、これはこういう種類、これは言語って意味とか、こう分けていくっていう単元もあったりだとか、なんか絵本で、なんか本物語が書いてない絵本、絵だけの絵本みたいなのを読んで、そこから自分たちで作品を作ってみるとか、そういう活動とかしていて、結構、まあ、今のね、国語の授業ってでもどんなんでした？ニノさんが受けてた国語の授業って。
そうね、なんかまあ決まった文章があって、その文章に出てくる漢字を習い、意味を習い、そしてこう考察をするみたいな。だから、うんうん、なんか多分抑えなきゃいけない文章みたいなのが年間で決まっていて、それをなぞっていくみたいな。
そうですね、
うん、
なのでそうでは全然ないやり方を、もう戦後の焼け野原の状態の東京でもうやってるんですよ、この大村浜さんって人は。で結構それって現代的な学びの方法に近いなってところですね、
うん、はいはいはい。これってやっぱり先生の能力にもよりそうだよね。すごい、どれだけ引き出しを持っているのかであったり。
そうなんですよ、すごいんですよ、うん、でなんかあの大村浜、この本はもう大村浜さんが亡くなられて、でも最近、2020年とかに出た本なので、すごい最近の本なんですけど、結構大村浜さんの講演録とかも、あ、そうか、2019年に出てる本ですね、なんですけど、あのこれ以前には大村浜さんが生前書かれたり、あのまとめたりしたり、あの講演録とか、そういうのもね、たくさん出ていたり、実践をまとめてる本とかもね、あったり。するんですけど、結構あのねストイックな先生って感じですね。もうすごい丁寧に子どもたちの様子とかを見てたんだろうなって思うと、ね、なかなかもう誘惑の今の私には難しいなって思ったりすることも多いんですけど、あのいろいろ出していらっしゃいます。でなんか、ね、なんで国語なのに、まあ、英語の話になるのかって感じですけど、そういうのと。なんかそのそういう風にじゃあ英語っていうのも結局そういう空虚なね訓練みたいになっちゃってないかっていうね、使える英語って何みたいな感じの状況で、結構英語教育もね混迷を極めているわけなんですけど、そういう風な意味で何か日本語と国語と英語何か一緒に連携することによって、ただ単になんか How are you? I'm fine って言うだけのやり取りじゃなくて、もっと意味のある、うん、英語の見え方とか、逆に言うと英語を通してなんか国語の見え方も変わるみたいな授業ができるんじゃないかっていうので、この本の中では出てきてるのは、あの中学2年生くらいならね、スイミーとか、スイミー覚えてます？やりました？スイミーってやってない？やりました？なんか小学校の時にやったと思うんですけど、魚のやつ、あれとかを、まあ、もう一回中学2年生の段階でこう英語の授業でもう一回なんか翻訳する活動とかをやってみたりしたら、なんかあちょっと作品の見え方が、あこの人谷川俊太郎さんこういうふうに訳してるけど自分はこういうふうに訳してみたいなとか、そういうので言葉の違いみたいなのを考えられるのではないかとか、そういう活動とかね、もうこの本の中に
知ってる内容だしね。
はい、
確かに確かに。
何かそうやって国語でやったものから、ね、英語も発展させて、なんかそれぞれ言葉の本当の力、扱う力、この本の中では結構いろいろ言われて、 OS みたいな感じで日本語の環境でもやっていける、英語の環境でもやっていける、なんかベースとなるような言葉の基礎力みたいなのを育てる必要があるんじゃないかって話がされてます。
はいはいはい、はい。
OS だそうです。
これなんかすごい、めちゃくちゃ、はい、あすごい自分好きな考え方だ。なんか幅が利くというか、
はいはい、
今後中国語とか他の言語やっていく意味でもそうだし、何か他のことを学ぶ意味でも、
はい、
なんか応用できそうな感じがするよね。
そうですね。なんで本当にその学校にいる間にね、そのつけさせなきゃいけない言葉の力って、ただ単に著者の意図はこれ何ですかとか、アップルはリンゴだよね、で SVOC だよねみたいな、そういうことだけでいいのかっていう、そういうことをやってた上で本当に身につけさせたい力って、やっぱ OS みたいに言葉を自信を持って操れて、こう自分の言葉をちゃんと言えるような力を育てることだよねっていうことが書かれてるし、自分もすごいそこはあのめちゃくちゃ共感して、
うん、
なんか結構普段こう英語とか英会話みたいな、英会話教室とか行ったらなんかもうね、これで本当に身についたのかなみたいな英会話の授業とかって、なんかここの授業のが なんか会話文とかできたけど、私それで喋れるようになったのかなみたいな不安なまま終わるみたいな。語学ってなんかそういうところあると思うんですけど、なんかそういうのじゃなくて、学校授業でね、なんか何を身につけさせたいのかなって思った時に、まあ、やっぱ自分の言葉で語れるようなね、人間になれたら、ね、いいんだ、いいけど大変だなっていう風にね、この本を読んで思いましたっていうところです。
なんか理想から考えるのはまあいいことではあるよね。一人一人がやっぱり教科書を自分で作るっていうのは難しかったりはするけど、なんか到達点が分かった上での試行錯誤ってあると思うから、
うん、
ね、確かに、うん、逆になんか英語と国語では身につかないところって何なんだろうね。
うん、
例えば論理力ってやっぱり僕は数学の方が身につきそうだなとか、
うん、
とは言ってもなんか機微みたいなのって言語特有のものだなみたいなところとか、
うん、
なんかでただその理数系とこの英語言語系共通した OS 的な能力っていうのもあるだろうし、
うんうん、
それをどうやって身につけさせるのかってすごいちょっと気になるなと
思った。うんうん、確かに。なんか今結構それこそコンピテンシーベースのカリキュラムを組みましょう。要はこういうスキルを、こういう能力を身につけさせたいあのカリキュラムを作るっていう方向に持っていきましょうっていう風になっていってるんで、そういう意味じゃいろんな科目で連携してやっていかなくちゃいけないところであると思うんですけど、特に英語と国語はね、やっぱ言語系だよねみたいな、共通点多いっしょみたいな感じで、こう、まとめられることが多いんですけど、結構違うところがやっぱりあるんですよね。同じように やってるつもりでも、なんか英語で言ってる論理力と国語で言ってる論理力とかね、微妙に違ったりとか、英語も国語も、
順番違うもんね。
そうそう、話す、聞く、読む、書くとか、そういう風な4技能だよねとか言ってるんですけど、多分それもきっと多分考え方が違うのかなとか思ったり。
むずいね、確かに。なんかこう今まであんまり学習管理とか学び方みたいなのが学校教育でやれてこなかったので、まあ、単純にこう研究が進んでないっていうところもあると思うけど、
はい、
あんまり普遍的なものとしてなんか提供できる形になっていなかったみたいな。
学習スタイル、
うん、だし、なんかその、まあ、学ぶ前に学び方を学ぶじゃないけど、
ねえ、でもなんかね、学ぶコンテンツがないとね、学び方学べないところもね、あったりして、それがどっちが先かみたいなね、話になっていってるところもあるかなって思いますけどね、なんか、
うん、考えたらそのさ、記憶暗記を効率に進めるために僕の高校時代とかひたすら青ペンにノートって書いてるやつとかいて、
うんうん、
今思えば、まあ、もしかしたら効果あるかもしれないんだけど、なんかもっといい方法あるだろうなみたいなのも、
うん、
知ってればね、できたからね、その文脈で覚えるとかね、
うん、そうですね、どうなんだろうな、でも、ね、結構行ったりする人多いんじゃないですかさ、でも先生とかもね、先生もおのおのでいろんな自分の思ってる正解を言ってくるから、子供からしたら、まあね、へーって思ってる間に終わるみたいな。
自分のやり方とかあるもんね。
そうそうそうそうそう、人によっても違うし、
うん、
あとなんか特にね、暗記なんて言ったらそれこそ今はアプリでなんかいい感じに表示してくれたりとかもするみたいな方法あるけど、昔ながらの人からしたら、いや単語帳もっと汚くなるまで使えよみたいなとかね、あったりだとか、それぞれでいろんな方法があるのかなって。そのペンいろいろ書いた子もまあ正解なんじゃないですか。私はオレンジペンの人でしたけど、赤シート派だったんですけど。
暗記するときね、
でもなんか本当ね、結構国語力だよねみたいに任されちゃうことの場面が多分ね多いんですよね。特に今あの総合型選抜とか推薦入試とかなってね、余計にみんな小論文とか志望理由書とか書かなきゃいけないところで、じゃあいざ書いてみて、やっぱ国語の先生にそういうのの添削が回ったりだとか、
あったり、大変だよね。
うん。なんかそこで国語力の問題だみたいになるけど、いや本当にそれだけなのかっていうか、とか国語だけでその言葉の力を育てることは、ね、できないって多分文科省も思ってるんで、なんかね、実はいろんな教科で言語活動をしましょうってことを言ってるんですよ。ベースとなるのは国語だけれども、うん、いろんな理科とかね、社会も、まあ、数学もですけど、話し合い活動だったりとか、あの言葉で発表する力とか、そういう言語活動を入れましょうってなってるはいるんですけど、その中でね、どうやって、うん、あの自分の言葉をちゃんと語れる人を育てるかって大変難しいなって思うし、で育てられたらいいなって思うようなね感じですけど、
なんか識字に触れる機会は絶対増えてんだけど、ちゃんとした文章に触れる機会はもしかしたら減ってるかもしれなくて、
うんうん、
なんかだからすごい学校でしか使えないちゃんとした文章って絶対あるはずなんだよね。これなんか本でもそうなんだけど、なんかそこいかに学校教育で保管していくのかってすごいその後に影響しそうだよね。
そうですね。まあ特に今国語のそのこの本の中でも指導要領が変わってみたいな話出てきたとか、国語とかだとあの結構小説とかの範囲が削られてたりとかしていて。
そうなんだ。
はい、結構小林先生はいつ羅生門知るんだみたいな、どうして羅生門と三月期をいつ教えるんだみたいな怒ってる人とかね、
教えろ、大事だよね。確かに三月期は三月期でも、まあ、逆に大人になってから読んだら月は多いかもしれないけど、羅生門とか確かに読んだ方がいいかもね。
でもね、なんかまあその読んだら方がいいかもねっていうのもどこから来てるのかね、なんか不安になってくるとこもありますけど、でもね、その小説が論理的じゃないっていう理由でなんか削られたりとかしてて、論理的とはみたいな、怖くないみたいなのが今あの国語学業界のざわつきナンバーワン。
メリット暮らしの余波というか、
うん、はいはいはい、結構国語はその改訂で結構そういう煽りを受けてます。まあそれこそ英語もね、使える英語じゃなきゃダメだみたいな感じになってて、話す活動をもっと増やそうみたいな、いや、ただ単におしゃべりしてるだけでいいのか、それよりかね、なんか、まあ、翻訳とかだったら話す活動はなんか英語で使って話すとかないかもしれないけど、言葉に向き合うっていう活動としてはね、すごい、ね、有意義な部分もね、あったりするし、まあそれどう評価するかっていうのは結構あの学校だったら難しいところでもあるんですけど、なんかそういうふうなねところを積み重ねていって、なんかいろんなことに転用していくっていう方がね、なんかいいのかなとか思ったり。
確かに読むことと話すことがすごく不利だもんね。その三月期を読みます、三月期に関する話を教室とか、うん、まあ、友達とかにしますっていうので会話のレベルって上がってくじゃん。
上がってですかね。
古い考え方かもしれないけど、
はい、はい、
それってやっぱり強制されないとできなかったりするから、うん、話のレベルを上げてくっていう意味でもやっぱり読む体験をもっと埋め込んでいくみたいなのはすごい大事な気がするけどね。
そうですね、結構あのこれはこの本じゃなくて、あの大村浜さんの別の本でなんかあの講演集があるんですけど、そう、あ、日本の教師に伝えたいことっていう本があって、これは結構あの本当に国語の先生向けに大村浜さんが講演してる本なんで、結構いろいろ分かってないと難しいんですけど、なんかここで言ってるのが、なんか単元学習は子どもの後にただついていくわけにはいかない、子どもの後にただついていくような体験っていうのは結局生活範囲が限られてしまうから、その生活範囲の体験の狭いことも少しぐらい好みの本読んでもそんなに広がらないから、 そういうハッとして、どうしても新しいハッとするような、こんな生活があったらこんな人がいいとかっていう驚きのあるものがあって、初めて体験的に言葉が増えていくと思いますって言ってて、まさしく、
うん、
まさしく今ニノさんが言ってたみたいなこともちょっと通じるかもしれないですけど、三月期が、
いやそうだよね、分かんないですけど、いやなんかさ、この前あれ共有したっけ、あの YouTuber のヒカルがさ、大学に行く意味わからんみたいな。
ああ、言ってますね。
はいはい、まさにそれだなと思ってて、なんか、やっぱ自分の好きな範囲でしかやってないと、それしか見えなくなっちゃうから、やっぱり そこで、やっぱ教員の存在ってすごい大事なんだよね。この、
うんうん、
自分がいる世界の外に連れてってくれるっていう。
うん、
この鍛錬っていうのが、やっぱり教育機関でやるべきところだから、あの他どちらかというとそのホームスクーリングっていうのはやっぱりそこができない危険性もあるなっていうのを思って、
うん、そうですね、本当にだから結構子どもの興味に従っていけばいろんなものがあの学べるはずだっていうのも考え方としてあるんですけど、そうだけじゃなくてね、なんか引っ張らなきゃいけないところもあるし、ね、特に書き言葉とかなんて誰かが書き方を教えてくれない限り、ね、うまくは なかなかならないってところがあったりとか、ね、話し言葉はね、なんかいろんな人と話せばなんかおのずと広がっていくけど、書き言葉はまた違うよって言ってる人とかもいたりして、そこら辺のこととかもね思うんですけど、特になんかこの本が面白いのは書き言葉の対談っていうところでね、書き言葉だからこそ丁寧にこうやり取りが、ね、できて、この3人のいろんな話があるのかなっていうふうに思うので面白いんですけど、でもちなみに言うと、あのなんかどうしたらいいんだろうねっていう感じで、結構なんかあのそうですね、あのこれがいいんだっていうことまではすっごい、これこうしなくちゃいけないところまで提言っていうところまで行ってないんですよね。でも逆に言うとこう結構抽象的な形で言葉の教育っていうのを、なんか本当に言葉をの力をつけるっていうことを考えた方がいいんじゃないかっていうところを、なんか世の中にこう新書っていう形で言ってるだけでも結構この本の意義はあるかなって思っていて、なんかそこから考えるのはおのおのの、まあ、教員かもしれないし親かもしれないしただの大人かもしれないんですけど、なんかいろんな立場でね、そういうふうな力って何なんだろうか、で自分にも果たしてそういう力はあるのかとかね、なんか考えていくのにはいい機会なのかなっていうふうにこの本ね思いましたけど、正解はあのこの本に見たら正解が載ってるっていうわけではないので、ぜひ自分としてはこれをテーマに頑張っていきたいなって思ってますって感じです。なんかなんですか、その笑わないでください、冷めたメッセージを私に送られ
て、いや冷めてないですよ、冷めてないけど考えちゃった、ちょっと。
何を考えちゃった？
いや、これもさ、自然淘汰といえば自然淘汰ではあるんだよね。
うん、うん。
なんか、レベルの低い会話で成立するっていうのは、また、もしかしたら幸せ楽な社会かもしれんな、と思いつつも、うん、なんかやっぱり、その、こう、思考レベルが落ちてるな、とかやっぱ思う部分があって、
うん。
まあネットとかさ、見ててさ。一部かもしれないけどね。
うん、いや、でも、なんか結構、その、なんか、大村浜さんの実践はね、結構、こうやって、パキって、こう、結構、こうやって、区切られて見られることが多くて、今でも見ただけで斬新なんです、そういう意味で言うとね。今のアクティブラーニングみたいな感じなんで、本当にアクティブラーニングと主体的な学びみたいな感じなんです。すごいんですけど、でも、ね、この人、方の出発点というのはやっぱりこう戦後、だから戦中をこの経てね、何をやっていたんだろう、反省した大人側の一人なわけですよね。そのどういう人たちを育ててきたんだろうみたいな話し合いもして、こうなんか悪い方向に行く流れも止めることすらできない大人を作ってたんだとしたら、それでどんな教育だったんだろうみたいになったからこそ、この言葉の教育をするっていうふうに決意して、あの義務教育の中学校にわざわざ行ったっていうところがこの方のポイントなのかなって思うと、やっぱりそれ今の時代でもね、投票率は低いままですし、あの本当に意見を持った市民が 育ってますか、試験者教育みたいな感じですけど、育ってますかっていうふうに考えると、結構今にもね、通じるね、問いでスタートしてる実践だと思うんで、だから、なんかまだ実現できてないなって思うし、っていうか、まあ、実現したと思ってもやり続けていかなきゃいけない問題だと思いますし、っていうのをね、すごい、私は、ご時世柄を思ってますっていう感じですね。
むしろ、まあ、なんか悪い方向に進んでると思う。
うん。
捉えられるかもしれないし、まあ、その、活字のやっぱり流通量みたいな、活字物の出版物の流通量を減っていく悪影響みたいなのもね、多分、あるだろうし。
うんうんうん。
で、なんか、その意味を分かった人たちはそういうのにアクセスするけど、必要じゃないよねって言ってる人たちの知性はどんどん落ちてるから。
うん。そうですね。まあ、
だから、もしかしたらこれ、SF 的な話だけど、うん、文字の代わりに何か人間が深く考えられるメディアを手に入れたら、わかんない。わかんない。なんか、
パッ
と思いつかないんだけどね。
いや、本当ですね。本当だと、そう思います。そう思いますとか言って続きに、びっくりしちゃったけど。なんか、そうそう、話すとか言ってたのに、最近あのね、朝日新聞のポッドキャストをめっちゃ聞いてるっていう、お話をニノさんにしてたんで、してるんですけど、あの、メディアトークっていうやつで、今日聞いたやつが、あの、そのポッドキャストをやってる理由が、あの、書き言葉から解放する挑戦だっていうふうに、ね、言ってて、話し言葉だからこそ、話し言葉でニュースを伝えたいって、その MC の方が言ってて、なんかそれもある意味ね、ポッドキャストとかもある意味、そういう書き言葉から、飛び出て考えていくっていう風なところへの挑戦なのかもしれないなーってなんか思っています。
確かにね、確かに。なんかハイブリッドで、なんとなく音声で概要を知って、イメージ持った状態で文章を読むっていうのはできるからね。
うん。うん、そうですね。なんか、あとね、やっぱなんか、話し言葉もなんか簡単に身につけられる部分もあるけど、それこそさっき言ったみたいに抽象的なところでの話し言葉はどうやって身につけていくのかとかね、そういうこう、なんか、公の人たちの前でプレゼンするときとかのやり方とかもね、訓練していかないと身につかないですし、なんかそういう意味で言うと、なんかただの、なんか、どういうふうにこう喋ったら効果的かっていうのも、なんか学んでいくのもなんか実は学校でなんか求められていることだったりねするかもしれないですよね。ただのお家とかお友達とのおしゃべりから超えて、じゃあどうやってしゃべっていくか、どうやって話して伝えていくかっていうのを学ぶのもなんかそういう場なのかな、言葉の教育の中の一個なのかなって思ったりします。
なんかすごい過激なさ人ってさ、もう学校教育国数 A だけでいいじゃんみたいな人いるじゃん、たまに。
うん、
これダメなの。こっちの時間をなんか費やして、もう思考力系に振り切るみたいな。
は
い、
国数 A でいいんですか、逆に。国数 A なんですか、それって。
なんか、ダメかな。
え、逆に。
数学的思考能力、
はいはい、
まあ、文章を読む力、書く力っていうので、国語で補完していって、で、外国の情報とか、外国人と話す力っていう英語だったら、
うん、
なんか、その3つを抑えておけば、理科とか社会もその後はできるようになるような気がしてて。で、実際なんかそこの入社の傾斜も高かった、入試の傾斜も高かったりするじゃないですか、相手。だから、まあ、ラディカルだけど、中高一貫校で、6年間あります。最初の5年間はもう国数だけなんですね。
うん。そうですね。
なんでこうしないんだろうみたいなところをちょっと意味はなっていう。社会と理解を自分でやっとけみ
たいな。確かになんか、でも今の日本のあれだと各学年ごとに時間数が決まっているので。
あ、あれか。取らなきゃいけないんだっけ、そういう。はい、ああ、はいはい、そっか。
なんかできないですね、確かに。
はい、
じゃあ、文科省に。次の学習指導要領。
だってやっぱりさ、こういうのやりたいと思ってもさ、どっかの時間削らなきゃいけないじゃん。
はい。
だから全部浅くなるんだったら。
いやでもほんとね、なかなかね、もう削れず増えるばかりっていうところはね、
まあ、課
題ですね。
理科とか社会の先生の首が飛ぶみたいな。大変なことあるか。
いやです、そんなのさ悲しいです。
そうなったら、ね、なんか、みんな国語と数学と英語を免許取りましょう。
あ、でもなんか、国数 A なんですかねとは思いますけどね。
違うか、わかんない。まあ僕、あと普通に体育かな。
いやいや人によっては音楽って言いますよ、芸術的な素養がなきゃ。
あ、まあね。
それぞれのね、多分、あの、定義はあそこにあると思いますけど、ね、だって英語なんて喋なくていいって思う人いるのも分かりますもん。日本だったらね、なかなか、それこそ自動翻訳機で来たら今の使える英語とか言ってるけど、本当みたいな、そんな道端で道案内するくらいの英語なら翻訳機使えばいいだけかもしれないじゃないですか。
まあ、入試っていうのがあるかな、だから。
本当なんか、本当に英語はもう入試のおかげでもう、どんな理系でも文系でもやらなきゃいけないっていうのは大変ですよね。
意外とさ、高校3年間どういかないそうだけどね、英語。わかんない。勝手なこと言ってるかもしれない。
急に不安になる。そうですね。ちょっとそれはなんか人によるとだけ。
によるか。
頑張りによる。本当そうじゃないですか、うん、間に合う人もいれば間に合わない人もいる。そうですよね。うん、まあ、だからそういう意味で言うと結構高校だったら大学に入るっていうのが結構出口として決まっててそこにフォーカスしちゃうけど、中学校段階だったらそれより前にこう義務教育でやっぱつけなきゃいけない力何かなってところにねフォーカスされていくのかなって思ったりもしますよね。だから言葉を使って表現できる人になってほしいと思ったりするところなのかなって思ったりしますけど、もう大変長い時間になってしまいました。ということで、私の熱意をお伝えしただけの回になっちゃったんですけど、すいません。
じゃないですか。
ありがとうございます。はい、ということで、今回はちょっと長くなっちゃいました。以上にさせていただきます、はい。ということで、今回紹介した本は、言葉の教育を問い直すでした。次回もお楽しみに。